こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は MIA 後の統合プロセス、いわゆる PMI を人と組織の観点から整理した実務書です。財務や本、事業シナジーだけではなく、組織文化の違い、コミュニケーション不全、現場の戸惑いといった、統合局面で起こりやすい人的課題に焦点を当てています。編著には、組織開発や人材開発の知見が生かされており、M&A を戦略判断で終わらせず、実際に働く人々の共同をどう設計するかを具体的に考えられる構成です。特に統合前夜から直後、さらに数ヶ月後までを段階的に捉え、状況に応じた働きかけを示している点が特徴です。M&A 担当者だけでなく、人事、現場マネージャー、受け入れ側の管理職にも役立つ内容になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に M&A の失敗を人と組織の問題として捉え直す視点。本書の出発点は M&A の成否を事業戦略や買収価格だけで判断しないことにあります。統合がうまくいかない理由の多くは制度設計の不備というより文化の衝突や相互不信、情報不足によって現場の協働が進まないことにあると捉えます。つまり PMI は契約後の事務作業ではなく、異なる組織同士が一つの職場として機能するようになるまでの社会的な再編成です。この見方に立つと、組織統合で本当に問われるのはどちらの制度を採用するかではなく、社員が納得して行動を変えられる環境をどう作るかになります。本書はその前提を明確にすることで、 M&A を特別なイベントではなく組織変革の延長線上にある実践課題として位置づけています。次に、回答変化再凍結で整理する段階的な統合プロセス。本書では統合を一気に進めるのではなく、回答変化再凍結という3段階で捉えます。回答は M&A 前夜の準備段階で、目的やビジョンを共有し、変化を受け入れる土台を作る局面です。変化は統合直後の段階で、制度や業務の変更を進めながら、社員の不安や抵抗に丁寧に向き合う時期です。再凍結は統合後しばらく経った段階で、新しい職場の在り方を定着させる局面です。この整理の利点は、何をいつやるべきかが明確になることです。統合初期に制度変更だけを急ぐと、現場意味を理解できずに反発しやすくなります。逆に準備段階での説明が不十分だと、その後の施策が全て受け身に見えてしまいます。段階ごとに課題を分けて考えることで、 PMI を短期対応ではなく連続した組織づくりの工程として扱えるようにしています。さらに、対話の場を設計して心理安全を確保する実践。本書が重視するのは、統合された組織の中で対話の機会を意図的に設けることです。単なる説明会ではなく、社員が経験や不安、期待を言葉にし、互いの立場を理解できる場を設計することが重要だとしています。これは情報伝達の問題ではなく、関係形成の問題として統合を扱う考え方です。特に相手組織への不信や自分の役割への不安が強い局面では、沈黙が誤解を拡大させやすいため、対話は心理安全を支える基盤になります。本書の実践的な意味は、対話を抽象的な美徳として扱わず、場の作り方、問いの立て方、参加者の関わり方といった運営上の工夫に落とし込んでいる点にあります。統合後の職場で必要なのは、意見を合わせることよりも異なる経験を持つ人同士が安心して学び合える状態を作ることだと示しています。そして、統合初期に目的とビジョンを早く伝える重要性。本社では M&A の目的とビジョンをできるだけ早く分かりやすく伝えることが統合の起点になると考えています。現場の社員は、自分たちの仕事がどう変わるのか、なぜこの統合が必要なのかが見えないと不安や猜疑心を強めます。そのため、統合方針の説明は形式的な周知ではなく、理解と納得を得るための主要なマネジメント行為として扱われます。また、説明する内容は一度きりの発信で終わらず、説明会や日常的なコミュニケーションを通じて繰り返し補強される必要があります。ここで重要なのは、理想論を掲げることではなく、現場の判断や行動に結びつく具体性を持たせることです。目的とビジョンが共有されることで、各部署は自分の役割を見直しやすくなり、統合を自分ごととして捉えやすくなります。本書は、早期の意味付けこそが抵抗を和らげる前提条件だと示しています。最後に、楽天の事例に見る実務的な PMI 設計と応用可能性。本書の強みの一つは、楽天グループの取り組みを手がかりに抽象論を実務に結びつけている点です。大企業の M&A では、制度統合だけでなく企業文化や働き方の違いをどう橋渡しするかが大きな課題になります。楽天の事例は、統合後の人と組織の課題をどのように捉え、どのようなフレームで整理するかを具体的に示す役割を果たしています。ここから読み取れるのは、 PMI は一律の正解を当てはめる作業ではなく、各社の事情に合わせて対話や運営を調整する営みだということです。さらに、 本書は M&A の経験者だけでなく、異なる文化を持つ組織が共同する一般的な職場にも応用できる視点を提供します。制度変更への反応や共同の難しさは、買収の有無に関わらず生じるからです。事例を通じて理論と現場を往復しながら考えられる点が本書の実用性を高めています。結論として、本書は M&A の実務担当者はもちろん、人事、組織開発、現場マネ、買収先に配属される管理職に特に向いています。統合後に起こる反発や停滞を、気合や個人能力の問題ではなく、組織設計と対話の設計で捉え直せるため、実務の見立てが変わります。一般的な M&A 本が財務、スキーム、交渉に重点を置くのに対し、本書は統合後の職場で何が起きるかを中心に据えている点で差別化されています。さらに、回答変化、再凍結という段階整理や、心理暗算、対話、目的共有といった組織開発の知見が、現場で使える形でまとめられているのも特徴です。M&A を単発の案件ではなく、組織と人の移行プロセスとして理解したい読者にとって有用性の高い一冊です。ご支援いただける場合は、斉藤光弘、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。